皆さん、こんにちは。IGPI、ビヨンドファクツ&ロジックのお時間でございます。IGPI のカルチャー部ということで、澤さんと映画の話をさせていただきたいと思います。はい、ゴジラ、マイナス1。マイナスってなんだって最初思いましたよ。
まあ、要するに本当に登場したのがもうね、それこそ戦後で何もなくなってっていう世界にいきなりできたわけでしょ。
そうですね。
しかもなんか全然もう遠慮呵責なく破壊していくという、僕
本当です
今ま
よ。
でね、ゴジラ映画って結構見てるんですよ。僕今回の会談、この対談に先立って、例の高田明とかが円谷英二がやってた「ゴジラ」、1954年かな、あの時
54
の
年の
54年、あれも見たけど、あの時、まあ逆に言うとあれと同じぐらい、なんていうか、もう訳が分からないっていうか、存在がね、まず。それとなんでこんな風に遠慮呵責なく、全然容赦なく、情けなく殺戮するね、物事を破壊し続ける存在が突然できたんだっていう、本当に不可思議なというか、何とも言えない存在だった映画ね、1954のゴジラは。で、今回もそのテイストを本当に引きずりてて、ちょっとびっくりしました。こんな映画が撮れるんだと思って、こんな手
だ
垢
から
の
そ
つ
うい
い
う意味で
た。
は1950年というか、もうだからそういう意味では全然終戦の戦争の記憶があるときにゴジラ来ちゃったってことですよね。
当時ね、
当時。
これもすごいよね。
それすごいことですね。
すごい。しかも戦争終わった9年後でしょ。9年後にあんな、なんかね、これから日本が復興しようかっていう時
復興し
に、
ようというところで。
それをこうね、圧倒的にこうまた突き落としていくような映画を作るって、当時の人はすごいなと僕思ったんで、改め
い
て。
や、今だったらね、もうなんかツイッターで炎上してますよ
じゃあね、
ね。
俺すげえなと思って。
戦後復興しようと思ってたら何を壊してんだっていう感じですもんね。で、っていうのを本当に今回設定しちゃったってことですもんね。
もうね、いや本当に今回はだから、そういう意味で言うとね、ご覧な見た皆さん見たかも、見たと思うんですけど、いきなりゼロになったね、日本になんかよう分からんけど突然あんな存在が出てきて、とにかく壊していくわけでしょ。
壊してます。戦後すぐの設定で壊しまくりますからね。
いやー、もう銀座なんかめちゃくちゃやってたじゃん。
大体主人公というか神木隆之介さん演じる敷島が復員した時、家とか全然ないですからね。壊されちゃって、戦後あの戦争で、
そうだよね。それでまた作りかけたらまた壊されるっていう。
壊されるっていう これ何なんですかね、何のあれです
何
か
かの
ね、
存在？
毎回震災が来ちゃうメタファーなんですか
ああ、日本の場合はそうかもわかんないね。
ね。
本当に日本っていうのは災害のっていうか、まあ災害列島っていうかね。
災害列島って呼ばれますね。
で、多分日本人のこう DNA というか、潜在的な意識の中にいろんなものを作り上げても、いつかそういう、巨大な何かによって破壊されるという意識がどこかにあるんだと思うんですね。
そうですね、私なんか結構ありますけどね、まあ、実際だからね、生きてるうちに災害の起きてるのを見てるじゃないですか。
そうですね。
そうするとね、まあ、なんでこんなに災害多いんだ、この国はとは思いますもん
なん
ね。
かよく聞く話があって、これもちょっとよく確かめてないんだけど、日本人のよく言う、ね、物言いで「お互い様」っていう
お互い
言い
様、
方あると。で、これはこれだけね、震災であるとか、それからもちろん津波なんか、今もまさにそういうことで大変な思いされてる方がいっぱいいらっしゃるわけだけど、そうしたことは何だろう、本当に大変だよねって思うわけじゃないですか、我々全然傍観してる立場からすると。ただ一方で、明日は我が身という思いも日本の場合は、日本人の場合あって、それがなんかお互い様という言い方があるっていうのはちょっと聞いたことあるん ですけどね。
お互い様とか明日は我が身って、逆にちょっと今希薄になってるので、必要なものの言い方だと思いますけど
ね、
ね。うん、
人生観という
そう
か、まあ、死生観かな。
死生観ですよね。だから
ね。
今回ね、死生観っていう意味であれですもんね。そこでまたね、ゴジラに対して特攻隊で死に
そう
き
だ
れ
よ
なかった男
ね。
を出しちゃうっていう。
そうそうそう、本当そうだよ
は
ね。
い。
あれは、神木さんはすごくいい演技された
よ
な
かっ
と
た
思っ
です
て。
ね。
ね
うん、よかった。す
え。
ご く、
浜辺美
天
恵
海
さんもよかった。
み
南？
なみ。はい。
南さんもよ
南
かったよ
浜
ね。
辺美波さん。よかったですね。
う
そうそうそう。この二人はすごくよかったですね。神木さん
自
の
然
なんか
だっ
あ
た。
る種、こう、
そう
自
そう。
然で、
そう。
逆にもうちょっとなんか、なんだろう、
強くないもん
若干
ね。
棒読みなんじゃぐらい、なんじゃないかぐらいの、抑制感というかね、
確かにね。なん
それ
か、
が良かったですね。あ
全
と
然
結構、
強い男じ
はい、結構なんか現代的だなと思ったのは、
ゃん。うん。
吉岡秀隆さんの博士。
あ
こういう博士なんだみたい
れな。
な。あれいかがでしたか、博士は。野田賢治役。
博士な、
はい。
前は、前回のゴジラの時は、
はい。
よく似てるんですけどね、当時の前のやつはオキシジンデストロイヤーっていう、なんか、
それ前っ
究
て
極、
本当に前のやつですね。
本当前、本当前。
1950年代のね。
そうそうそう。
はい。
結構ね、似てるんだよね。それはなんか水中の酸素を一瞬でこう、ね、破壊して、その生物を窒息させるっていう恐るべき最終兵器みたいなって、それを開発した学者がいて、そ
ええ、
れの立場は彼だったと思うんですよ。
ま、
で、それ
か
が、
なり似てますね。はい。
似てる。だけ
はい。
ど、ちょっと僕ら彼のもともとの姿をしてるんで、何とも言えない、なんだろう、頼りなさっていうとこ と、ね、全然ヒ全員だから全然ヒーローいない、スーパーヒーローいないっていうのは僕としてすごくリアルだったなと思って、
そうですね。
どっちか
で、
というと無
まあまあ、
力なんだけどっていう感じ。
そうですね。で、無力で政府頼れないみたいな感じ
そう
の、
そうそう、
割とゲリラ戦な感じでしたもんね、今回。
政府が頼りなくって、結局民間でやる、民間で立ち上がるっていうね、
はい。
それで運命に抗っていくっていうのは、あれもなんかすごい現代的だなっていう
現代的ですよね。
感じま
はい。
した。ジャパンだ
現
け
代
かもしれ
的
ないけ
で
ど、
思いましたね。はい。そ
ね、
こはもう今だなって感じですよね。
そうですよね。ああいうことなんだな、日本は今でもって思ったんだ、あれ見てて。今でもっていうか、当時あれ、
でも実際の日本社会だと、だいぶひどい目に遭わないと、民間頑張んないですけどね。
そうね、それも今リアルな話ね。
今ですよね。今風ですよ
だからまあちょっと話飛んじゃうけど、じゃあやっぱりこの何十年間か見てきて、じゃあいつ日本のね、例えば社会企業が、そういう、まあ多分今見てもゴジラみたいな存在いないわけですけど、そういうね、ところに抗って、その立ち上がるかとね、こういう神木さんみたいな人に限らずいて、どうやって運命に抗っていくかというふうにギアが入るにはですね、全
はい。
然まだまだね、大丈夫と思ってるのかもしれないね。
そうです
残念です
ね。
けどね。
残念ですけども。あと今回、もう演技で任せて安心になっちゃうんですけど、やっぱ安藤サクラさんすごいっすね。
本当すごいね、彼女は。なんかちょっ
本当
と、
すごいですよね。何なんですかね。
何なのかね、本当に、やっぱり、ちょっとこれ、まあ、彼女映画いっぱい見てるけど、怪物も良かったし、貧乏、何やったっけ、万引き家族
万引き
か。
家族。
何なんだ。あざと演技もしない
しな
よ
いっす
ね。
ね。だからやっぱす
確か
ご
に。
いなと思います
すごい
ね。
ね。
そう。
いや、彼女は本当すごい。やっぱりなんだろう。ね、最初はこう、冷たかったけど、 母
そうです
性
ね。
発揮してね、本当に
はい。
素敵な演技されてたし。
そうですね。スミコの役ですけども、いや、そ
はあ、
この変化が、その最初の「お前何おめおめ帰ってきたんだよ」みたいなところから、それでも世話を焼いちゃうみたいな変化が、なんか異常に自然ですよね。
自然自然。まあそういう意味で言うと、今回「ゴジラマイナスワン」っていうのはもちろん特撮っていうかね、はっきりものすごかった。でよく言われてるけど、散々言われてるけど、体感する映画だったでしょ。ああい
そ
うう
ですね。はいはい。
わけのわからん存在に蹂躙される、まあ、怪獣映画としてはもう本当に体感できる映画だったと思うんですよ。カットもそうだし、ね、
はい。
FX もそう、全部すごかったと思うんですけど、まあそれ以外にやっぱりそういう人間のドラマみたいなところが厚みがあったなというふうに感じますね。なんか
そうですね。
アメリカのプロの評論聞いてると、
ええ。
彼らはやっぱりあまりそのね、日本人のそういう日本人に対する理解も当然全然違うだろうから、どっちかというと人間ドラマのところにすごく惹かれたっていう評論が多いですね、アメリ
あ、
カは。
そうですね、そうですね。だからこう、モンスターものかと思ったけど、ヒューマンドラマだったみたいな感じで
そう
す
な
もの んね。
ね。ほんで実際
そう
そう
です
だ
ね。
し
だから私あれです
ね。
ね、私はあれですよ、このゴジラ×あまたあった戦後の人情ものって感じでした
なるほど、確かに。
ね。
監督は山崎隆さんでしょ、なんですね、あれ。で、あの
はい。
人はだから「三丁目の夕日」とか「永遠のゼロ」と
そう
か
です
撮っ
よね。
てて、まあそういうコンピューターグラフィックスと、ああいう特に、まあ、戦前戦後かな、あの辺りの、日本がすごく苦しい時代の人間模様であるとか人間ドラマを撮るのがすごくお上手な方なんかなということでしたけども、まあ、今回怪獣映画だったけど、ちゃんとそれもねこなしててすごく感心しました、今回は。
そうですね。やっぱりそのある種、まあなんか最後のシーンで、割と一気にね、伏線が回収されるというか、で、まあ、こうかなと思った人もたくさんいると思うんですけども、
まあね、
よかったねっていうところも、あれもある種、海外受けするエンディングでしたね。
そうね。あれだけどさ、ラストシーンさ、どういういろんな人どういう解釈してもあるみたいですけど、なんか続きそうな気がするでしょ、あれ。
続きそう、モンスター映画にありがちな続きそう雰囲気で終わってますけどね。
ね、で、ちょっと最後のとこで沈んでいったゴジラがブクブクっと
ブ
書い
クブ
てあ
クっ
る
て。
から、でしょ？で、あれが多分1954年のゴジラにつながるんでしょうね、きっとね。要するに、今回だとそれの前じゃない、ゴジラマイナスワンだから、
だからマイナスワンですよね。
時代的にも違うしね。で、それが多分1954年の戦後復興が進み出した日本に出てくるということなのかなって思いますけどね。
で、また来ちゃったっていうやつですね。
まだ来ちゃったって。
また来ちゃったっ
まだ来ちゃった。それ
てい
どうう す
感
るの
じ
か
です。
な。もう、2人では撮らないんかな、やっぱりな。
そう
まあだけ
です
ど
ね。こっ
本当
から
に、
つなげるのは大変です
そう。で、あれもやっぱりね、生きるってテーマですよ。そうそう。無理やりガーデンに水ですけど、あれも結局、さっきのジブリじゃないけど、生きるっていうテーマがね。で、それが今この時代に出てきて評価されるっていうのはやっぱりメッセージとしてすごく大事なんじゃないかなと思ったね、僕見てて。
そう
全部
です
やっぱ
ね。
り、マイナスから立ち上がるっていうことを、生きるっていうことをテーマにしてるという点ではすごく現代的だなと思いました。
おっしゃる通りですね。特攻隊だったけど、
そうだよね、帰って
生きろっ
ね、
ていう
生きろ
こと
な
で
ん
し
だ
た
もん、
ね。
生きろなんだもん。
ありがとうございます。これがゴジラマイナスワンでしたけれども、次
この
があれ
調
で
子
す
でやって
よ。
る パーフェクトデイズ、この調子でやってると相当時間かかっちゃ
大丈夫です。
う。大丈夫ですか？OK。
次がね、まさかの澤田さんをもって パー
そう
フェクト
や。
と言わしめた。
本当パーフェクトだよ
パーフェク
ね。
トデイズ。役所広司さんの
いや、本当すごい
パーフェ
わ。
クトデイズですよ。すごいわ。何がすごかったですか？
いや、それいっぱいすごいっていう言葉も陳腐で、言われながら嫌なんだけど、
我ながら
嫌なんだけど、いや、本当パーフェクトしか言いようがないっていうか、
もうまんまです
も
ね。
ちろん、まんまやけど、例えば映像っていうか映画なんで、まずは本でしょ？本っていうのはつまりシナリオでしょ？で、そこにそのテーマがあるでしょ？で、それで役者がどう動くかがあるじゃないですか。で、まあ、全部が全部じゃないけど、音楽がありますよね。で、これが全てもう本当にすごく緊密に、てかレベルが高くて緊密につながってて、もうそういう意味で完璧ですよ、本当に。でもこ
ビ
の
ムベン
完
ダー
璧、
ス、
ウィン・ウェンダース、
ビムベン
僕ウィ
ダ
ン・
ス。
ウェンダース苦手だったんですよね。
ああ、そうですか。
だ昔なんかパリ・テキサス
パリ・テキサス、
とかベイリン天使の歌とかなんかあったじゃないですか。
なんかあり
で
まし
も
たっ
ああ
ていうい か、
う、うん、
もう
あっ
全然
た。
超有名作品です
い
から。
や、超有名作品だけど、なんとなく、なんやろ、なんかこうエンターテインメントという世界から遠い
な
ね、
るほどですね。
エキサイトはしないし、淡々となんかね、ストーリー
淡
が
々
あ
と
る
し
よう
た。
なないような感じで苦手だったんですよ。で、まあ、今回まあ役所さんっていうこともあったのか分かんないんですけど、あれはどういうテーマというふうにご覧になりました？
パーフェクトデイ
も
ズ。
う「パラデーズ」
パーフェクトデイズはです
も
ね、
う、
もう最初見終わって思ったのが、これもう東京のロードムービーだなっていう
はあはあはあ。
感じっていうのと、あとやっぱり、いくつか思ったんですけど、ロードムービーっぽさっていうのはビム・ベンダース感っていうかですね、
な
そ
る
れ
ほど。
を感じて、あ
彼
と
はね。
正直多分年齢が必要な映画だなっていう、だいぶいろんなことあったねっていう人じゃな
そうい や
ときつい
な。なる
なっ
ほど。
ていう。
多分退
そうで
屈
す
やろ
ね。
な、あれね。
あとは、もうキャスティングが素晴らしすぎるっていう、やっぱり
役所
役
さん
所
やな。
広司さんがいないと
成り
成立しない。やっぱり表情佇まいで見せちゃってるんで、そこ最後のシーンとかもそれ感じましたね。
そうね、最後のシーン、素晴らしかったね、なんか、あれは本当に深いように僕は感じたけど、だってもともと育ちがいいわけでしょ、彼はおそらく。
という感じの、育ちの
ね。
いいようなっていうのがちょっと流れてますよね、後
だ
ろ
ね。
に。
で、それがやっぱりどっかでそのたもとを一度立ってね、で、ああいうトイレの清掃業者を黙々とやってると、日々。で、それは、ね、僕らから見ても、多分周りから見るとすごく退屈じゃないのと。だって朝起きて、でルーティンが全部決まってて、ね、で木々、まあ、公園
そう
で
です
ちょっ
ね、木に
と
ね、ちゃんと水あ
木
げ
に
て。
お目あげて、ね、歯磨いて、でアパートの外出て、コーヒー、
コーヒー買って、
缶コーヒー買って、車乗っ
自販機
て、
でコーヒー
そう
買っ
買って
。
て、ね、ほんでそれで現場に向かうわけでしょ。で、その仕事終わったら今度、ほら、どこやろ、あれ、浅草かどっか
浅
か
草
な、あ
ね、
れ、
飲み屋行って。
飲み屋行って、ちょっとはなんか焼酎のお水割りかなんか飲んで、その前風呂行くやな、3時か4時ぐらい
そうですね、銭湯行きます
銭湯
から。
行って、それ
電車
でで
ね。
今度自転車行って、ほんで飲み屋行って、で、それでまた帰って、ね、本読んで、まあ、その寝落ちすると。だけど読んでる本がまたすごいじゃん、
そうですね。
あの人。です
読
ね、
ん
一
で
応
る
僕
本
は、
面白かったですね。
あれね、そう、僕、読んでる本一応記録したんですけどね、木って、高麗の木、ね、高麗の木って、これ、高麗ってすごいもうエッセイの名エッセイストで、例の高田露伴のね、娘ですけども、
そうですね、コーダーや、コーダーさん、
そう、高麗やね。で、彼女が書いてるのは、要するに、樹木をめでるのは心の養いで何よりの財産だということで、まあ、そういう本当に綺麗な文章なんですけど、結局木々の存在の先に、 そういういろんな人間のなんか生死だったりとかいうことも深さをこうね見通すようなエッセイなんですよ、これ。ぜひ読んでいただきたいんですけど、ぜひ読んでいただきたい。
出てきましたね、
私、
広大な
読んで
木。
いたでしょ。で、その後に今度、野生のシュロっていうのは、これ、フォークナーっていうね、これ、アメ
ウィ
リ
リア
カ
ム・
の
フォ
ま
ークナー。
た巨大な作家ですけど、これね、僕ね、今読みかけてるんですけど、
そう
もう
ですか。
わけわからない小説なんですよ。ね。で、その、まあ、要するに不倫した女、女性、ね、それと、全然生活できないような、生活力ない男がこう、駆け落ちするんですね。で、どんどん悪転がりして破滅するっていう話と、もう一つが、その囚人がこう、なんかね、川のミシシッピかなんかの氾濫で逃げ出して、ね、で、それで、ちょうど逃げ出したところで、妊娠中の女性をなんかこう助けてあげるっていうような話。まあ、要するにこっち側はこう、最初のやつはこう死に向かっていく、破滅に向かっていく、こっちは、チャンスをつかんで生をこう支えていくっていう物語で、これが全くこう、なんていうの、クロスせずに進んでいくという、もうとんでもない小説なんですよ。で、それを多分そういう意味で言うと、今回の映画の縦とか横って分かんないけど書いてたし、あとパトリシア・ハイスミスか、彼の彼女の本があって、ね、そこの11条物語も出たし、なんかちょっとそれがだって小説で言及せんですよ、縦糸に入れて。で、音楽はもう大体しおんさんご存知の通り、もうものすごい、もうほんとちょっとサントラ出しようと思った俺、ほんと
サントラ出すよと思いましたよね。サントラないのかなと思
思
いま
わ
し
な
た
か
よ
っ
ね、
た？
こ
い
れ。
や、探したくなかったんだよこれ。
サントラないですよ
だ
ね。
ないよあれ、なんか。
もうアナログで出してもいいよ。あ、ていうかカ
い
セッ
や、
トで
本
出
当
せっ
そ
てい
う。
う。カセットで出してもらおうみた
カセットな。
いな。カ
あ
セッ
れ
トやっぱ良
は、
かったですね。
よかったね。今、あれ結構、あれでしょ？貴重なんでしょ？カセッ
貴
トは。
重ですよね。だからね、貴重だっていうシーンも出てきますもんね。下北かなんか
そう
の。
ね。下北ね。ぜひね、これ聞いてね、見に行ってほしいわ、あれ。あまり素晴らしいから。ルーリードのパーフェクトデーもあったし、で、最後、そのさっき、しおんさん言ってたけど、ラストシーン？ニーナ・シモンかなんかの、フィーリングとかなんかで、それをこう流れながら、そのいろんなことあったんだけど、ね、毎日毎日一日外から見た退屈みたいなんだけど、同じことをやってんだけど、彼にしてみたら公園で見たね、木々のもう光も見え方も毎日違うとかさ。だから彼にとってみたら、一日としてなんていうかな、その退屈な時はなくて、全部自分にとっては見方次第ですごく素晴らしい一日が毎日毎日繰り返していくっていうことで、なんかね、もう本当素敵な映画やった。
そうですね。やっぱり後で思い出す映画だなと思って、私なんか意外と三浦友和さんとの
影踏みね。
影踏み、
影踏み。あれよかった
いい
ね。
絵撮
あ
る
れよかっ
なった てい
ね。あ
う。
れと、あれと。あれね、どういう解釈かっていうのをちょっと僕もね、いろんななんかこういう書評じゃないわ、映画評みたいな見てたんですよ。だから私のコメントではないんですけど、三浦友和がほら、影は重なるとね、濃くなるんですかねって言うじゃん。
言ってましたね。それでね、
言うたでし
い
ょ？
や、濃くならないなんて、そんなバカなことな
そ
いで
んな
すよ
ま、
みたいな言い
そう
返す
そう
んで
そう
すよ。言い返すんで
そう。
すよね。
なんで向きになるのかなと思うじゃん。で、
思います。
多分、
そこだけですよね。結構、ムキになった時って。
そうだね。あれは多分、やっぱり平山って役所広司の役やけど、彼への思いなんだろうね。こう、人と人がこう、要するに三浦友和は自分ががんで死にかけてて、石川さゆりの奥さんに会いに行ったわけじゃないですか。で、せっかくそうやっていろんな人生を人と交わってきたけども、ね、そうやって交わったような影が濃くなるっていうことでしょうけども、やっぱりそれが影重なるとっていうことなんだけど、濃くなるのかっていう、つまりより深い意味、重い意味を持つのかっていうことだと思うんですけど、多分三浦友和としてみたらちょっと振り返って、せっかく石川さゆりと出会って夫婦にもなったけど、うまくそこはプラスアルファというか より何かね、彼にとって意味のあるものできなかったのかという悔恨もあるような言い方なんだと思うんだけど、そんなことないですよって言うわけでしょ、平 山
そう
は。
そうそう。
そんなことあるわけないと。人と人がつながったら必ずそんな、やっぱり何か良くも悪くもね、起こるんだっていうことを言ってたように聞こえたね。あれも素
そうで
敵
す
な
よ
シーン。
ね。あのそのシーンで、もう一つ三浦友和さんのやってる役の人が、何にも分かんなかったなみたいに言うじゃないですか。
ああ、
あれ
結
は
局。
ね、すごい、そうだなっていうのありますよね。
あんな、やばい、本当すごいよね、何回見ても。うん、確かに、そうだね、なんか、うん。
いや、何にも分かんなかったなって思いますもんね。
思う
普通。
もん、結局ね、うん、思うよね。何だったんだろうなって思うだろうね、人生振り返って。
思いますよう
ん、それは僕なんかもリアルにそう感じることもあるけども、
ね。
いや、ああいうことをあんな短いショットで、ええ年したおじさん2人が影踏みするだけで
影踏みでね。
表現するっていうのはすごいなってい
い
う、
や、すごい
すご
思いま
いっ
し
ていう
た
か、
ね。あれは
すばらしいなと
す
思う。
ごい絵でしたね。すごい絵だと思いまし
あと木漏れ日っていうか公園の木があったでしょ。
たね。友達ね。
あれ 友
お
達、
じさんの
友
友
達、
達。
おじさん友達、2個のね、おじさん友達。あれもやっぱ意味がある、あるんだよね、あれはね、すごく。木漏れ日っていうのも。これ、塩野さんはラストシーンは当然見たと思うんですけど、あれね、僕見た後に、これも初日見た後に、エンドロールを最後まで見ないと、実は分かんないみたいなことを書いてたんですよ、エンドロール。ね。で、僕は1回目はエンドロールもうなんか途中で出ちゃったわけ。僕大体エンドロール最後見ないんですけど、でそれはぬかったと思って2回目見に行ったんです。
よかった
2
と思っ
回目
て、
ぬかった。でそれはエンドロールのエンドロールエンドを見るために見に行ったわけ。そしたらね、こういうことかっていうことでした。そうね、エンドロールのエンドに木漏れ日とはっていうふうに出るんです、英語で。なんか、What is 木漏れ日やったかな。で、これは日本語でって書いてある。日本語で、多分ね、木漏れ日っていう確かに言われたら英語で表現することはなくて、つまり、その木々の木が、その枝がね、こう重ね合ってるわけじゃないですか。で、その間を、風が吹いたりとか、揺れるわけでしょ、木々の枝がこう、まさにあの映画にあったけど。でそこからそこを太陽が当たって漏れてくる光なんだと、木漏れ日って。だから全然その直線的なもんじゃなくて、こういう木があって、その木の枝が絡み合ってて、それはまた風吹いて見えてね、風が吹いたら当然見え方も変わってくるところが、またその間を太陽光日の光が差し込んできて、そうするといろんなことがこう重ね合って、毎日毎日同じ木で同じ時間で日は当たってきてんだけど、見えるものは違うという。
そうで
で、
す
それ
ね。
をジャパニーズでは木漏れ日というんだというのがね、最後に出てくるんですよ。
だからもう
そう
写
いう
真
こ
撮っ
と
てまし
か、
たもんね。そういう
そう
こと
そ
か。
うそうそう、
写真撮って
そう
ま
いう
し
こ
た
とも
ん
か。
ね。
写真ので結構捨ててたし、ビリビリってなんかね。だから多分いろんな挫折とかもあるけど、そんなことを全部引き受けて、だけど日々っていうのは同じじゃなくてという、やっぱり人と関わることでなんかカラフルにこうね、意味のあるものになっていくんだという、なんかそういうふうに、それがパーフェクトデーだなと。
そうですね。だからその
に
諦めも後悔も幸せなこと
こ
も、なんか、顔芸で表現しててすごかったですもんね。
あれな、最後ね。そうですよ、もうあれ本当にちょっとすごいわ。
すごいですよ
とにかく皆さん見てなかったらですね、ラストシーンの役所広司のね、ね、本当最後車運転しながらのじわーっと涙出るんだよな、あれ。
そうですね。
じわーっと。で、そこにフィーリングッドがかかるんですよ、ニーナ・シモンの。ね、これがまた素晴らしかったな、本当に。 ニーナ・シモン、ちょっと歌詞を今手元にあるんですけどね、
あ、そうですか、はい。
そのあるんですよ、これ、Stars when you shine, you know how I feel, Central Pine, you know how I feel, Oh,
はい。
freedom is mine, and I know how I feel. まあ、いろいろあるんだけど、理由って。最後、It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, I'm feeling good って言うんですよ。
はい、はいはいはい。
ね？だから日々、本当にいろんなことに出会いがあって、それをこう、なんて感じ取る。で、それを感じたら自分としてはこれも毎日毎日新しい夜明けが来て、新しい日が始まってっていう、深いな。そういったら、それはパーフェクトです。
パーフェクトデイですね。パーフェクトデイですし、どうでしょうね、そのパーフェクト、まあ、外から見たらルーティンのようなパーフェクトデイに、実は今回は、姪っ子のニコと
は
か、
い、2個。
あと、私結構好きな役ですけど、柄本時生さんでやってたたかしの、
ああ、あいつ。
あの子だったり、
なるほ
あの子
ど。
が好きな女の子、あやとか出てくるじゃないですか。
あやとか。
このニコとか、ニコさん、あやさんっていう、出てくる女性って結構、なんだろうな、この主人公からしたらちょっと乱す感じじゃないですか。
そうね、心をこう。
この乱す感じと、なんですかね、今度は今度、今は今っていうのはいいです
あ
ね。
れね、あれいいね。最後じゃないわ、途中でニコと、まあ、姪っ子ニコと2人で自転車乗って帰るときね、あれ素敵だったね。あれもすごくいい言葉だもんね。今度は今度、今は今って、やっぱり今に集中するっていうか、それの
そう
こう
です
連
よ
続だっ
ね。
ていう、深いよあれ。
深いですね。深いし、なんだろう、見て、多分いろんな人がご覧になって、日々の小さなことに心が動くこととか、
動く？
なんとか、そういうのが、それでいいんだって思えた映画だと思いますね。
なんか全てを肯定できるよね、あれ見
そう
たら。
そうそう、それで、こういう、なんか、人はスマホを見て通り過ぎてるけど、自分はこれに感情を揺さぶられていいんだみたいな、木漏れ日に感動していいんだみたいな、
そう
そ
だ
んな
よ
感じも
ね。
しましたよね。
そうね。いや、ああいう映画を、ヴィン・ヴェンダースを東京で撮るっていうのが、僕はヴィン・ヴェンダースもすげえだと思ったし、
すごいですよね。
日本人
い
撮っ
や、
てほしかったけどね。
そうです。でも、まあ、でも、なんだろうな、程よく、なんだろう、
あ、
程
そう
よ
かな。
くいい映画
まあ、そうかな。
できてて、よかったなと思いますね。視点として。
なるほどね。あれはドイツ人でしたっけ、ヴィン・ヴェン
ド
ダー
イ
スっ
ツ人
て。
ですね。はい、ヴィヴェンダース。
まだ彼が見た東京っていうか、日本の風景っていうか、まあ日本人のね、本当に心象風景みたいなのをこう切り取ってることで、本当に、確かにおっしゃるように、日本人だったら無理かなっていう、逆に思ったな。なんかもっと山あり谷ありドラマ作ったりして、バカ野郎とかクソとかってなんかこういう映画多いじゃん最近。
そうで
で、
す
本
ね。
当がっかりするんだけどね。だけどあんだけこう、直接感情に働かける、心の底に働かける、静かな映画だけど働かける映画作るって、すごい、やっぱりこれがクリエイターの力なんだと思った。本当に素敵でした。
だってパーフェクトデイはこんなになんか喋ってもネタバレした感じしないですもんね。多分見て大丈夫ですもんね。
見て、だって多分、毎日ワンシーンワンシーン全部繰り返しやから、不思議だけど繰り返したけど繰り返してないんだよね、これ。
そうなんですよね。
これ多分見てない人何言ってるか分からんないと思うんだけど、本当にもう何度見てもいい映画やな、あれは。
見て大丈夫ですね。聞い
あ
て
とは
み
サントラだけ出してほしいわ。
ます。サンダー出してほしいですね。カセットで出ちゃうかもだけど。
あれ、サントラってやっぱり権利いるんやろうね、あれね。
そうでしょうね、まとめて。でも、まあ、サントラが、まあ、そう。でも、なんか、劇中で、Spotify にあるかなと言ったら、Spotify を、お店
あっ
だ
た
と
でし
思っ
ょ。
てるのは、ちょっと面白かったです。
あれね。Spotify、じゃあそれどこにあるの、
どこにあ
Spotify っ
るんです
てい
かっ
う。
て どこにあるのっていう。い
笑
や、
わ
い
れ
い
て
映画
た
で
ね、
した。
2個。よかった。
いい映画でした。
なかなかね、3つ、本当
はい。
続けざまに映画見たなと思って、なんか、
なんかね、
そ
同
こ、
時期にありましたね。
そう、当たりの時期ってあるよね。
あ、そうです、やっぱり。
今回完全当たりの時期だったわ。
あ、そうですか。
私
確か
は。
に。よかった、よかった。ありがとうございます。はい。
こちら
と
こ
いうわ
そ。
けで、はい。
第1回目。
IGPI カルチャー部第1回目、君たちはどう生きるのかと、ゴジラマイナスワンパーフェクトデイズについて、澤田さんと私、塩野でお話しさせていただきました。ここまで聞いていただいた方、大変ありがとうございました。
どうもありがとうございまし
ありがとうござい
た。
ました。